鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄尾の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。はい、
斉藤さんです。
はい、
さあそれでは鉄尾鉄子の部屋、まずは今週オープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、今日はですね、鉄道ニュースっていうか、
はい、
バスニュースで、まあ、こちらの番組でもですね、たまに某ゲストをお迎えして、うん、バスの楽しいお話をさせていただくんですけども、はいはい、阿寒バスさんと釧路バスさんではですね、1日フリー乗車券を、スーパーリニューアルいたしました。まあ、内容はと言いますと、今までは土日祝日限定でフリー乗車券、大人600円で、販売をしてたんですけども、今度からですね、もう土日祝日関係なく平日でも、1日、ただ料金がですねちょっと上がって900円になったんですけども、平日も使えます。ですからバスを利用して、なんか買い物行くだとかですね、なんですかね、釧路に単身赴任してる方って車持ってこない方もそれなりにいらっしゃって、やっぱり買い物っていうとそのなんか休みの日にバスに乗って例えばイオンさん行くだとか、はい、なんかそういうことをやってるらしいんですよね。でこの乗車券結構買うよっていう方が、まあ、いらっしゃってるんですけど、はい、まあ、今度は平日も使えますので、はい、ぜひどんどん使っていただきたいと思います。使い方はですね、まあ、100円玉か10円玉で、該当する日にちとか月とか、日にちをちょっとこう削って、でこれをあらかじめ釧路バスさん の, 本社でとか、あとバスターミナルとかですね、本社で売ってますので、はい、買っといて、で使う日にそこをペケペケっとこう削れば、あと運転手さんに見せれば OK ということですので、ぜひこれを利用してですね、釧路市内を回っていただきたいというふうに思います。
はい、まずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからお送りしました。
はい、
さあそれでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きまして北海道観光調査会の海老名さんにお越しいただいております。海老名さん、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先週はですね、海老名さんが、まあ、鉄道大好きって、その中でも駅舎が大好きと、はい、いうことで、やっぱり鉄道の趣味っていろいろありますので、どういう趣味がこう いいとか悪いとかっていうのは、まあ、そういうの全くありませんので、はい、この番組から匂い鉄っていうのも出ましたしもう何鉄でもまあ OK だと思います。はい、でそこでですね、いろいろとまあ、そこの北海道の観光、それから釧路の観光について、まあ、いろいろ調査をされているところもあるんですけど、はい、なんかその観光とやっぱり鉄道ってこれ多分切っても切り離せないものだと思うんですよね。
はい、もちろんですね。
私が勝手にそう思ってたかもしれないですけど、
もちろん離せないです。
それでなんかその釧路あるいは北海道にこんな観光列車っていうか、こんな特別列車があればいいなってなんかちょっと考えたことってあります？海老名さん自体は考えたことありますかね？
僕自身は実は、はい、本当は、まあ、駅舎の他にですね、廃線も大好きで、
おお、いいですね。
まあ、鉄道って、はい、実は北海道を築き上げたものなんですよ ね、
はい、そうですね。
はい、鉄道の駅をそこに作ると街が発展するっていうところで廃線があった、はい、今も廃線にたくさん出てるんですけど、はいはい、そういうのをもっと活用できないかなとか、
いいですね。
またはもし活用できないなら、はい、でお金も、ね、やっぱり行政とか JR さんもお金使い出せないんであれば、簡単にその配線を学べるような方法ないかなとかっていうのはいつも考えてて、でその中で実はだいぶ前にですね、今なくなりました日高線のところに日本ハムファイターズのデザインデコレーションされたラッピングされた全面窓ってガラスだったかな、海側にこう窓あるというリゾート列車みたいなのが走ってるのを見かけたんですよ。
はいはい、
なんで期間限定でしか走ってくれないのかなって僕思うんですよね。これって春夏秋と関係なく北海道の景色って見れるじゃないですか、はい、で風景のこう全く違う景色が見れるので、はい、そういう部分ではいつもこう リゾート列車みたいなのが欲しいな、九州とかではいつもあるのに、
ま
ず北海道は期間限定なのかなとか、あの富良野とかもそうですけど、
はい、
うん、で列車で僕雪の上を走る列車ってこう雪しぶきっていうんですかね、はい、こう上げて走っていくのってすごくかっこいいし綺麗だなと思うんで、
いやあれは、
そういう部分では、はい、やっぱりこう外をしっかり見れる列車っていうのが欲しいなと常々思ってましたね。
そうですね、なんかこう本州の観光列車ってやっぱり窓の面がやっぱ非常に大きいですよね。
広いですよね、広
い
ですよね、
で景色っていうか車窓をやっぱり売り物にしている北海道だからこそ、そういうこう全面窓みたいなようなですね、そういう車両は確かに欲しいですよね。
そうですね、あとはあの、まあ、トンネルも多いんですけど、北海道天気良ければ、星空も綺麗に見えるので、
はい、
夜走る列車ですよね、はい、寝台特急がもう全く見られなくなった北海道で、はい、まあ、今一度こう深夜こう見れるような列車が乗りたいなっていうの
は、いいですね。
あと僕あの、はい、あの出張でこう、はい、札幌にこう、はい、大空乗るってなっても、はい、昔は、はい、あのサンドイッチとコーヒーのセットを絶対頼んでたんですよ、行きで必ず、
はいはい、
もうやってないじゃないですかっていう、
あの車内販売
そうですね、
ですね、
こんな寂しいことないなという、はい、僕あの列車の中でコーヒー飲むのが一番なんかくつろいだなという、
同感です、
ね、一番落ち着けたなと思ってます、はいはい、
まあ、私はあのコーヒーの代わりはあのビールなんですあのそれがあるともう何時間でも乗ってられるみたいなような、やっぱりそういう、 やっぱりこう食べる楽しみとそれからそのあと車窓ですね、これのやっぱりセットになったようなやっぱりその観光列車って、はい、あのやっぱりいいですよね。
ですね、
うん、あのなんか、まあ、あのあれは東急の車両ですかね、はい、夏だけ限定で
来てましたね、
やってましたけど、で北海道でもあの今なんだっけ浜那須編成とラベンダー編成ですか、
はいはいはい、
なんかそうい こう観光列車っていうか、まあ、特急としても使える車両があるんですけど、うん、まあ、それはそれで私はあのいいと思うんですよ、両方定期でも使えるし観光列車でも使えるんですけど、やばい、なんかあの東急の車両のよう なんか特別感みたいなようななんかそういうその窓が大きくて、で車内でそのしっかりとなんかこう食事ができたりだとかっていう、そういう列車ってやっぱ欲しいところですよね。
そうですね、自分あの、はい、昨年、あの新幹線を生で見てきたんですよ、北海道新幹線を、
はい、
いやかっこいいなと思って、
はい、
あので新函館北斗駅もすごい立派で大きいですよね、であの先週もお話ししたんですけど、私の母はですね、はい、こうやっぱ古いもんですから、はい、実はとあの釧路から函館まで列車で行ったことがあるんですよ、当時あの、はい、大空って、はい、あの釧路発函館行きがあったんですよ、
ありましたね、
はい、で、はい、滝川経由なんですか
ね、
はい、でずっと行ったんだよっていう話も聞いてたんですから、はい、でそれであじゃあ今でもそれってできないのかなっていうふうに思います。あの釧路から函館まで乗り継ぎなしで一本で行ってみたいなっていうのは思います、
ね、あそうですね、いやなんか今どうせやっぱなんか札幌偏重っていうかですね、でどうしてもやっぱ札幌がメインになっちゃってるんですけど、まあ、まっすぐビューっとこう函館になんか札幌寄らないで行くっていう列車が1本ぐらいあってもいいですね。そうですね、
なんかそれで長旅をごと列車の上で、はい、味わってみたいなっていうのがありますね、
そうですね、いやそれはもう夢のような列車ですね、
はい、
函館まで、
はい、
なんかそういう本当にせっかくちゃんと観光地として認知され本州の、ね、皆さんからこう支持されてるんですから、なんかそれに応えるようなあの、まあ、仕組みっていうかあと設備とか仕組みとか なんとかそういうの欲しいところですよね。
そうですね、
で多分あの調査会の皆さんでもこうアンケート調査をいろいろされてると思うんですけど、はい、なんかその中でこう北海道のここがいいとかって言った時になんか鉄道とかってなんかキーワードが出てくることっていうのはなんかあるんでしょうかね。
実はちょっとあんまりこのいい方、あのいいお話と悪いお話で言ったら、ちょっとマイナス面の方のお声が高いんです。
ああの
実はそれは道外から観光に来た方は、やっぱり不便だと、使いにくいというか、
列車の本数がやっぱり
少ないというか、時間調整するのが非常に難しいというのと、釧路だけ限らず、やっぱりすぐそばにメインな飲食店がないので、ちょっと距離があるところ、網走なんかも駅前っていうよりは道の駅まで1キロぐらいあるんですけど、
そうですね、
やっぱり観光したいっていう人はちょっと距離離れてるっていう部分では、やっぱりレンタカーをその場で借りちゃうと、いうことになってしまうんですよね。でいいことで言うと、やっぱり、僕悪い言い方すると鈍行って僕昔から言ってるんですけど、
感染
の
こと、
そういう鈍行の魅力、いまだに僕大学生を教えてる中で、地方から、地方というか道外から来る子が言うんですけど、一車両しか走ってなかったと驚くんですよ。向こうじゃありえない
です、まあ、そうですね、
それがやっぱり、あ、これ北海道の良さなのかなっていう、
思います、
部分だと、やっぱり大自然をこうさっそと走っていくっていう部分はやっぱり皆さん喜ばれるのと、あとちょっと友人がですね、JR に勤めている友人がいまして、誘われて乗ったことがあるんですけど、湿原の湿原号とかいうのは、春先スタート時乗るときに、湿原をこうゆっくり走って、動物見たりとか、湿原なんか見たりっていう部分ではすごくお客さん喜んでくれてるんで、僕らも生でちょっとそこでお話、インタビューしてお話聞いたんですけど、こういうのってずっと続けてくれた方がいいんじゃないかなっていう声で、昔バーベキュー列車っていうのも
ありましたね、
ああいうのもいいんじゃないかっていう声はたくさん僕らいただいたので、何かあるたんびにやめるんじゃなくて、続ける方法をみんなで知恵出し合ってやれないもんなのかなとは思いますね。
多分JR 北海道さんだけでやろうとすると無理があるので、
そうですよね、
そこはやっぱりこうなんかみんなで地域でなんかバックアップしていくような、
そうですね、
そういうシステム欲しいですよね、だからそれが多分その観光をなんかコーディネートするっていうか、地域をコーディネートするような、そういうこうなんか仕組みとか、そのグループ団体がやっぱりないとなかなかこうできないかもしれないですよね。
そうですね。
いや、そのバーベキュー列車ね、あれ本当大好きだったんですけどね。
あとは足湯列車ってあって、ああいうのも北海道でどんどんどんどんやってもいいのかなと思って、僕なんか思うのは例えば川湯に向かうなら、川湯の温泉を積んだ温泉、足湯列車があったり、室蘭の方で行けば登別温泉の湯が入ってたりとか、その地域地域によって温泉の湯が変わる足湯列車とかも面白いかなとか、乗車するとあの温泉の元もらえるぐらいにしてね、だからそういうのは地域と協力できればなかなか面白いかなと思うんですけどね。
ああ、でもそれいいですね。
面白いですね。
スタンプラリーみたいな形で、それで北海道を回るとかですね。
そうですね。
それだけど、あですね、温泉地の PR にもなりますよね。温泉で言えば、じゃあ一回豊富温泉っていうんですか、稚内の、あそこ入ってみたいんですよね。一回もないんですよ、あそこ。
そうです、僕もまだないですね。アトピーとか皮膚に強い、なかなかいい温泉だと言われてますので、
それはまたFM 釧路さんで温泉番組を作ってもらって、その温泉談義に多分強い方がいっぱいいると思うんで、
温泉で言ったら上川の愛別町とか、下川町に炭酸泉っていうのがあるんですよ。昔で言うとそれをラムネに変えたってよく言われる、本当にシュワシュワした温泉があるんですよ。ぜひそういうところも行ってもらいたいなと思います。
下川ですか？
下川町と愛別町。
愛別町、
はい。
愛別ってあるんですよね、石岡温泉の中の旭川の結構近く、
隣ですね、
隣ですね、はい、それは知りませんでしたね、
知らなかった。キノコしか知りませんでした。
そうです、キノコですね、
バス停がキノコなんです、全部
街の中が。そうですか、
なんかあれですよね、高速道路 の橋の名前もキノコの名前がついてますね。
確かに、ついてます。
やっぱあのぐらいなんか徹底するといいですよね。
そうですね、
面白いですよね。
僕、常々ですね、私もその花咲線っていう釧路と根室の間結ぶ列車って、やっぱりお酒 酒なんですよね、私から言うとね、うん、お酒とその地域 の, その食材を組み合わせたものをなんか列車の中で出せればまあなんかいいかなと思ってるんですよね。その調査会の中でそのなんかお酒の話とかって出るときあるんですかね。
あの実は私たち日本酒を楽しむ会っていうのがちょっと後ろにあるんですけど、はい、あのそこで協力させてもらったのが、北海道の酒造のお酒だけ集めたイベントやってくださいっていうことで、12クラかな、それからお酒を買って取り寄せて、はい、あの北海道の日本酒を応援しようっていうプロジェクトをちょっとやったんですよ、はい、で今あの日本酒がちょっとブームが来てるので、
そうですね、は
い、どんどんどんどんあの北海道のものをもうちょっとこう組み合わせあの応援していこうと、はい、何でも歴史ってもちろん本州が先なんですけど、はい、まあ、北海道も地元でこう培ったものがあるので、はい、それをやっぱりちょっと応援したいなっていう部分では何かしらちょっと出てほしいなと思いますね。
そうですね、
だから釧路はこの福塚さんがあって、根室が北の勝つとあってっていう部分で、はいはい、そういう部分ではなんか観光とか含めて、うんうん、はい、まあ、観光だけじゃなく自分地元の人たちも遊びがてらこう、
はい、
列車乗って飲むっていうことって、どっちみち今お酒飲むなら車は乗らないんですから、なんか飲むならせっかくならもう列車で、はい、ゆっくり旅したら面白いかなと思うんですけど、
あ、そうですね、うん、あの私あのあの国鉄にもいたことあって、はい、でその時に、ね、よく、ね、ビール列車ってやってたんですよね、うん、あのこれね FM 釧路さんでも、はい、あの昔の新聞を使ってご紹介していただいたんですけど、はい、なんかあの ビールを列車の中でしかもサーバーから飲むっていうのが、うん、私とビール大好きなんでとってもいいなと、はい、だけどその日本酒もやっぱりそのチビチビ飲むのもいいし、それからあの今ワインも各地域でできてるじゃないですか、鶴居、ね、手鹿が、
うんうん、で
クラフトビールもなんか最近あのしべ茶とか手鹿がとか、鶴居、はい、は間もなく多分できると思うんですけど、いっぱいできてきて、これ結構酒いけるなと、で酒プラスそれに合うなんかこうおばんざいみたいなのも、なんかあの普通の駅弁もいいんですけど、なんかそれにそれと他になんかそういうおばんざいセットみたいのもそれこそ車内販売とかで売ってくれるのが一番いいんですけど、
ね、今の話聞いてるだけで3両ぐらいつなげて、ビール、ワイン、酒で、そこの、あの、列車に渡るだけで食べ物も変わってくるっていう、はい、ね、なんかツアーも楽しそうですけど、
楽しいですね。あのその列車にもう一両つけた方がいいですよ、あの休憩用の車両も絶対つけた方がいいです。はい、あのまず飲みすぎて調子悪くなる人続出しましたね。きっとちゃんぽんすると、
あ、特にじゃあ伸び感みたいな感じで、
ね、そうですね、はい、ちょっとそれはちょっとやりすぎにしても、あのやっぱり適度な量のお酒と、それから美味しいその、特に、まあ、釧路根室ってあの非常にやっぱり食材に恵まれたところですから、
そうですね、
それをなんかこうなんか車内で味わえれば一番いいんですけどね。
ちょっとなんか列車って、はいはい、10分20分の移動って通勤通学なんで、ええ、ちょっと長距離ってやっぱ数時間かかるじゃないですか、はいはいはい、そこで飲み物食べ物があるだけで、はい、こう旅の思い出が変わるんですよね。だから出張するにしても、はい、あ、それがあるかで一つの思い出になるのに、はい、何もないの で、はい、あの持ち込みでペットボトルっていう、はい、その寂しい思い、はいはい、ちょっと違うかなとやっぱり、
そうなんですよね。もちろん駅弁とかももちろんあるんですけど、そのおつまみ的なところがやっぱり酒飲みにやっぱり欲しいところで、であのまあ、この番組でよく話してたんですけど、昔食堂車で、
はい、
食堂車っていうかあの車内販売であのカレーライス売ってたんですよね、うんうんうん、でそれがそのあったかいその食堂車で作ったカレーライスで、この香りが何とも言えないですよね、車内に充満するのが、それでまた みんなこうカレーライスをまた注文したりするとか、はい、だからなんかそういう車内でそのやっぱ出張行く時でもあのもちろん書類に目を通すのもいいんですけど、その列車の旅自体をやっぱり楽しんでもらうためにはやっぱりそういうなんかやっぱり食事と飲み物ですよね。多分あの観光客の方のどうでしょうか、楽しみの半分、まあ、前後はやっぱり食事とか食べ物
なんですね。食事がメインになりますからね、
はいはい、
あの駅弁って一つにその地域を全部、はい、 詰め込んでるんで一つで勉強になるんですよね、はい、それが楽しみっていうのもあるのでやっぱりちょっともうちょっと復活というか力入れたいなと思いますけどね。
これは署名運動とかやらなきゃダメかもしれない社内販売復活させてくれということで、はい、それではの2日間にわたってですね、北海道観光調査会の海老名さんに今日はお越しいただきまして、いろいろと今後の JR 北海道を占うような話まで飛び出してきましたのでまたぜひお越しいただきたいと思います。はいはい、
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、はい、そして先週と今週ゲストでご出演いただきました北海道観光調査会から海老名博之さんでした。はい、FM 釧路からは鉄尾代表斉藤修一でお送りしました。はい、皆さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。